この4章のところにはソロモンの繁栄のことが記されてあります。ソロモンは一節にある通りに全イスラエルの王となり治めていくわけですけれども、しかしそれは彼一人ではなかったわけです。2節から彼の高官たちの名前が記されてあるわけですけれども、中にはこのソロモンの父であったダビデ王に仕えていた人たち、そしてまたその2代目の人たちの名前が記されてあります。そして7節からはこのイスラエル全土に12人の守護を置いたとあるわけですけれども、12部族がイスラエルにあり、そしてまたそれぞれの割り当ての地があったわけですけれども、そこにもこの町を守る守護をソロモンは置いて、そして治めるということをしたわけです。そして彼のその領地は21節を見るならば、あの大河とあるんですけれども、この大河は東にあるユーフラテス川、そして西は地中海のペリシテ人の地、そして南はエジプトの国境まで、彼のその領土は非常に大きくなったわけです。そして彼はそこを支配し、21節の終わりを見るならば、これらの王国はソロモンの一生の間貢ぎ物を持ってきて彼に仕えたとあるわけです。そしてユダとイスラエルの人々は20節を見るならば、海辺の砂のように多くなり、食べたり飲んだりして楽しんでいた。もうそこにイスラエルユダのこの繁栄があるわけですし、そしてまたそのユダとイスラエルの人たちは25節を見るならば、イチジクの木の下で安心して暮らしたというような、この安心できる安全が確保されていた。そしてそれだけではなくて、24節の終わりを見ると、周辺のすべての地方に平和があったと出てくるわけです。このソロモンが治めている間はもうまさに平和がある。このソロモンという名前の意味は、この平和という意味があるわけですけれども、まさに彼はその名の通りに平安、また平和、そして安心して暮らせる、その領域を彼は確保していったということであるわけです。ソロモンは一つはこのメシア救い主の雛形であると言われるわけなんですけれども、イエス・キリストが再びこの地上に来られるときには、千年間この地を治めて平和があるということが黙示録に記されてあるわけなんですけれども、ある意味ソロモンはそのことを一つには実現したということが、ここで見ることができると思います。そして27節を見ると、その12の守護たちがこの食料を納めて不足させなかった。もう食べるのにも決して不足することはなくて、豊かに与えられる。まさにこのソロモンの知性というのは平和であり、そしてまた食べるものに困ることなく、そしてまたもう本当にこの平和と喜びに満ちていた世界であったわけです。それはこのすべてを治めるソロモンに、29節見るならば、神様はこの非常に豊かな知恵と英知、そしてまた広い心を与えられた。先にはこの二人の遊女に、その子供が誰の子供かというふうに分かるように、この裁きをする。決して血を見るような、そのような彼は治め方をしなかった。まさに広い心、寛容があって彼は治めていく。そしてこの平和の君、そのソロモンに34節を見るならば、 あらゆる国の人々がソロモンの知恵を聞くためにやってきた。もう本当にこの平和に収められて、もうみんなが喜び楽しむというような、その姿がここに描かれてあるわけなんですけれども、言うなればこれはもう天国の雛形のようなものではないだろうかと思うわけです。神様が支配し治められる神の国には平和があり、喜び楽しみがある。私たちはその神の国を目指してこの地上で歩んでいるわけですけれども、ますますこの信仰を働かせ、また神の国のそのビジョンを持って私たちは進みゆくものとさせていただきたいと思います。